社会面、暮らし面、川柳です。最初に地域面から。小樽の観光商業施設隣にパン店。小樽観光協会は観光商業施設小樽国際インフォメーションセンター港町5に隣接するコンテナハウスをリニューアルし、パン店ポートベーカリーのむのむをオープンした。コンテナハウス3棟のうち1棟を昨年12月10日にパン店にリニューアルした。専門業者から仕入れた生地を店内で焼き上げる。小樽の海水から作った塩をまぶした小樽の塩バターパン150円や、シマエナガを模したチョコクリームパン240円など約20品を手頃な価格で並べる。営業時間は午前10時から午後7時、無休。問い合わせはセンター内のポートマルシェ、小樽へ。電話0134-64-1672へどうぞ。次は暮らし面から。泉です。斉藤睦子さん、札幌市中央区、78歳、喫茶店経営。テーマは読書会。読書会をテーマにした小説、読む読む語る、朝倉かすみ著、文藝春秋を興味深く読んだ。物語の舞台は著者の出身地、小樽の街中の坂の途中にある古民家カフェ。高齢者が集い、コーヒーを飲みながら、ひとときの語らいを楽しむ。コロナ禍による何年間かのブランクの後、例会が再開するところから物語は始まる。ブランクなど何のその、本の話に始まり、いつしか話題が移り、思い出話に花が咲く。心を開いて語り尽くし、お互い気を使い合って、身も心も軽やかに散会となる。その緩やかさが何とも嬉しく、読み進めていくうちに、あれ?と思った。私たちの読書会に似ていると。夫と二人三脚で始めた札幌の街中のカフェ、高価も、28年目になった。開店と同時に始めた、読む楽しみの会という読書会は、昨年12月14日で、326回を数えている。コロナ禍もあったが、なんとか細々と続けてきた。90代までの十数人が月1回、ゆるゆると語り合っている。1月11日の初春の例会では、朝倉さんのこの本をテーマに語り合うことにしている。折しも、読む読む語るは、第172回、直木賞候補にノミネートされた。例会では皆で、読む読む語るにエールを送ろう。15日の選考会結果をワクワクしながら待っている私たちだ。泉でした。次は松田雅恵さんの今日の一品です。タコとジャガイモと卵のサラダ。材料2人分。ジャガイモ中2個。茹でたタコ足100グラム。卵1個。調味料 A。マヨネーズ大さじ3。柚子胡椒、粒入りマスタード、各小さじ1。それと、貝割れ4分の1パック。作り方。1。タコは小口切りにする。2。芋は洗い、水から茹でる。3。別の鍋に湯を沸かし、沸騰したら冷蔵庫から出したばかりの卵を入れる。7分経ったら卵を取り出し、冷水につける。4. 芋に竹串がスッと通るようになれば、お湯を捨て、粗熱が取れたら皮を剥く。一口大に切る。5.4 に調味料 A と1を混ぜる。6.3 の茹でた卵の殻を剥き、小口切りにする。7. 皿に5と6を盛り付け、根の部分を切った貝割れを散らす。 1人分276キロカロリー、塩分 3.3 グラム。今日の一品でした。次は斉藤一無線、同心川柳です。一工夫足りぬ予算の使い道。一工夫足りぬ予算の使い道。旭川、浅田正弘。酒造り、当時の伝統、今に生き。酒造り、当時の伝統、今に生き。湧別、高田英治。入院の夫とつなぐチャット便。入院の夫とつなぐチャット便。札幌、高橋宮。遠い日のこたつにみかん、里の冬。遠い日のこたつにみかん、里の冬。札幌、長谷川昇。懐をぬくめてほしい北海道。懐をぬくめてほしい北海道。シムカップ、原和恵。塾とピアノ始めたよ、頑張ります。塾とピアノ始めたよ、頑張ります。しべ茶、草薙つぐみ。しべ茶小学校1年。字余りに、字足らず混じる四苦八苦。字余りに、字足らず混じる四苦八苦。千歳、伊勢勝。同心川柳でした。次は社説からです。羽田事故報告書、ミス防ぐ体制を万全に。羽田空港で昨年1月、新千歳発の日航機と海上保安庁機が衝突し、海保機の5人が死亡した事故で、国の運輸安全委員会が調査の中間報告書を公表した。海保機が滑走路への侵入許可を得たと誤認し、管制官はその侵入に気づかず、日航機も海保機を認識していなかった。こうした3要因が重なり、事故が起きたと考えられると指摘した。人的ミスの連鎖を防げず、それをカバーする仕組みも機能しなかったということだ。それはなぜか。最終報告に向け、因果関係を究明し、その教訓を生かした万全の事故防止対策を講じることが求められる。報告書によると、事故の約2分前、管制官は海保機に、離陸順をナンバーワンと告げた上で、滑走路手前の停止位置まで走行するよう指示していた。管制からの安全に関わる指示は、確実に復唱するのが航空のルールだが、機長は指示の一部しか復唱しなかった。その後、機長が操縦する海保機は停止位置を超えて滑走路に侵入した。海保機は前日に起きた能登半島地震の支援物資を運ぶ緊急の任務に当たっていた。機長は調べに対し、離陸順位を優先してくれたと思った、と証言したという。一刻も早く現地に向かいたい焦りが判断力を鈍らせたことも考えられる。衝突15秒前に海保機が滑走路上にいる可能性に気づいた管制官がいたことも、今回初めて明らかにされた。誤侵入を管制官に伝える警告表示も正常に作動していた。それでも事故は起きた。羽田空港は近年、国際線を中心に離着陸数が増加し、運航が過密化している上、4本の滑走路が井桁状に交わる複雑な構造をしている。これが難しい管制業務を強いている実態がある。なのに報告書がそこに触れていないのは疑問だ。事故の背景として見過ごすべきではなく、検証を尽くす必要がある。日航機の乗客乗員379人は間一髪で全員脱出できた。平時の訓練の意義を再確認したい。昨年末には韓国で179人が死亡する旅客機事故があった。新千歳空港の滑走路に 工事車両が侵入した昨年11月の重大インシデントでは、車両の運転手が滑走路は閉鎖中と誤認していたことが分かった。520人が死亡した日航機墜落事故から8月で40年となる。空の安全の重要性が広く認識されたこの大惨事以降も、事故やトラブルは続く。航空関係者はこの現状を重く受け止め、安全第一の意識を徹底しなければならない。次も社説からです。金利のある世界。日銀は不安拭う展望を。日本銀行が金融政策正常化に舵を切ったことで、預金や生命保険などの利回りが改善し、金利のある世界が到来した。プラス面の一方、低金利に慣れた企業の資金調達や個人のローン返済には不安が拭えない。今年の日銀は利上げを緩やかに進め、経済の好循環につなげる展望を示す必要がある。気がかりなのはアメリカの動きだ。今月就任するトランプ大統領の関税重視政策によっては、急激なインフレを招きかねない。昨年は3会合連続で利下げしたアメリカ連邦準備制度理事会 FRB だが、今年の見通しは2回にとどまる。インフレ局面で引き締めに転じる可能性もある。日米金利差が開けば、円安加速で物価高と不況が同時進行してしまう。政府与党から利上げを牽制する動きがあっても、日銀は独立性を保ってほしい。昨年は日銀が11年間続けた異次元の金融緩和を転換した画期的な年だった。3月にマイナス金利政策を解除し、7月は追加利上げに踏み切った。植田和男総裁は先月の会見で、次の利上げはもう1ノッチ段階欲しいと述べ、今後の賃上げ傾向を見極める姿勢だ。賃金の伸びが物価に追いつかない中での金利上昇は、住宅ローンなどが家計を圧迫する。慎重にタイミングを測ってほしい。今後の金融政策を考える上で、アベノミクスの柱だった異次元緩和の検証は欠かせない。先月まとめた日銀の多角的レビューでは、想定していたほどの効果は発揮しなかったと認めた。この点は評価できよう。ただしその要因に、賃金、物価が上がりにくいことを前提とした慣行や考え方を挙げた。理論上は正しいのに、国民のせいで失敗したかのようだ。日銀の国債大量買い入れで保有比率は 11% から 53% に急増した。借金依存の財政で社会保障の持続性に不安を感じ、倹約志向になるのは当然だろう。レビューでは、長期の大規模緩和は副作用をもたらしうるとも言及したが、踏み込み不足だ。なぜ失敗を認めず継続したのか。日銀任せでなく、政府が多方面から考察すべきである。長期の超低金利でしわ寄せを受けたのは家計だ。バブル期には総額年16兆円の受け取り超過だった利子所得を失った。日銀の政策転換以降、貸出金利上昇などでメガバンクをはじめ、北洋銀行、北海道銀行など、地銀や信金の多くも好調という。その恩恵を預金利息や金融商品でさらに家計に還元することこそが重要だ。そうでなければ本格的な景気回復は望めまい。以上、社説からでした。社会面、暮らし面、川柳からを終わります。